奥の奥、誇れる歴史がある、作りたい未来がある。この番組は株式会社浅沼組の提供でお送りします。それでは本日の出演者をご紹介しましょう。奈良ドット FM 局長、中川直子。映像作家、保山光一。そしてこの番組のメインパーソナリティ、岡本明夫。岡本明夫の奈良奥の奥、本日はこのメンバーでお送りいたします。いずれも様におかれましては、おひいきお引き立て、またご指導ご鞭撻のほど、隅から隅までずずいと手まつりまする。
あの大垣智也君は今日あの田向山八幡宮の手替えにあの御法蓮書きに行ってまして、で途中で出てくるって言うたんですが、やめとけっていう、っていうのはあの御本殿から手替え門までは下り坂で楽なんですわ。お帰りは上り坂やからね、一人人減ったらえらいこっちゃっていう。日吉大社っていうのありますやん、
はい、
滋賀県の、
はい、
あこの神輿はね、千貫神輿言うと思ったんや、千貫ある言うて、これ書き手が逃げまんねん途中で思ったんやだから。それで必ずね、後ろの人が前の人のふんどし使いますね、逃げんように。
ふんどし使う、
あれそうやね、あ
こ今大垣さんふんどし掴まれてる感じ。
いやいや、それはないやろけど、まあ、とにかく逃げてくんなと。だから最後までちゃんとお勤めして帰ってきなさいということ。
すごい途中で帰りたそうなメッセージが昨日届いてました。
帰ってきたらまたあの歌流さんなさい、6分損します。
ああ、わかりました。
おでやらへんだら6分喋るさが助かるない。
あのね、今実はあの大垣智也からビデオメッセージが見ます。
まあ、
届いてます。
それは見とかな、
はい、しゃ
岡本先生、保山さん、中川局長、そして公開収録にお越しの皆様、こんにちは、大垣智也です。本日はご存知の通り、公開収録に伺うことができません。というのも、10月5日、今日はこちら田向山八幡宮で行われます御法蓮天外絵に参加させていただくことになりました。そのきっかけをいただいたのは、番組でもゲスト出演していただきました主の軽井さんからお話をいただいたので、今日は一日、まあ、この縁を大切に務めさせていただきたいと思っております。でですね、今日は僕が何をするかと申しますと、まあ、この衣装を身にまといまして、そしてあちらの神輿を担がさせていただくことになりました。はい、です、まあ、初めての体験なので、ぜひ、自分も緊張しているんですが、一日務めたいと思います。はい、昨晩ですね、岡本先生から、この御法蓮が終わった後に、いやもう疲れてるから今日は来なくてもいいよと言われたんですが、いやいくら疲れてても張っていきますか。後ほどその会場に行きたいと思います。皆様お会いできるのを心から楽しみにしております。それでは一日頑張ってきます。
いいんだらよかったな。
では今月はこの岡本明夫の奈良奥の奥、このメンバーでお送りをさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。それでは早速ですけれども、先生、今月のテーマをお願いいたします。
は
い、
今月は奈良公園をテーマにしようかと言っていただいたんで、今日は奈良公園のお話ができたらと思います。
はい、
はい、奈良公園といえば鹿なんですけどもね、奈良公園の鹿と言いますと、
あのね、今ね、すいません、衛星中継がつながったようです。
はい、衛星中継が、
はい、
そうなんですね、
今の 玉秀斎さんのお弟子さんの玉山さんが、はい、レポーターで行っていただいてますので、
は
い、ちょっと読んでみましょうか。読んだら
そうですね、はいはい、それでは奈良公園の玉山さん、あ、玉山さん
来ました来ました。
講談師の玉田玉山です。ただいま奈良公園に来ております。後ろに見えるのが、幸福寺さんですね。ただいまから玉田玉山がこの奈良公園にて鹿せんべいの正しい与え方、これを皆様にお伝えしようと思います。よろしくお願いいたします。あ、岡本先生、ご無沙汰をしております。玉田玉山でございます。
ご無沙汰で、あんたも講談師の端くれやから、講談長に一つ滑舌よく紹介してくれはりますか。
無茶ぶりですね。相変わらずの岡本先生節ですけれども、それでは、講談長に少し鹿せんべいの与え方というのを皆様にお伝えしたいと思います。それでは参ります。講談鹿せんべいの与え方。まず鹿せんべいを与えるためには鹿せんべいを購入しなければなりません。こういった売店がございますので、ここで鹿せんべいを購入する。購入ができますから、このようにして
金
を渡して一ついただくという。そしてこの鹿せんべいにはこの証子、これが公式の鹿せんべいであるということが証明されているこの証子がございますから、これをまず外しておきます。このように手間取っておりますと鹿が寄ってくるので、見えないようにまず隠しておくというのも非常に重要なんですね。そしてそろそろ鹿に鹿せんべいを与えようかという、おっと今ここに入れておりましたから完全に噛まれてしまいましたが、鹿が寄ってきたらですね、このようにしてくる、欲しそうにするんですね。でお辞儀をしてくるんです。こうやってでこうするとすぐにあげることが重要ですね。すぐにあげないとすごく取ってきますから、やっぱり鹿も野生ですからね、すごく取ってくる、野生の魂を見せつけてくるわけです。なので、寄ってきてお辞儀をしたらすぐに与えてあげるということが重要になってくるわけでございます。あまりじらさないように鹿にせんべいを与えていくことが大事。そしてせんべいをすべて与え終わったらパッと手を開く。すると、あ、この人はもう鹿せんべいを持っていないなと鹿が理解をしますから徐々に離れていくわけでございます。これが鹿せんべいの正しい与え方でございます。そして一つ注意点がございましてですね、とにかくレジ袋、こういうものを持って入りますと鹿さんが中に食べ物が入っているんじゃないかなと思ってレジ袋ごと食べてしまうことがあります。そうすると胃の中にレジ袋が入ってしまって消化もされないまま残ってしまって、鹿さんがかわいそうな目に遭うことがございますので、鹿せんべいをあげるときはこのレジ袋をできるだけ持ち込まないようにして、正しい与え方で皆さん楽しんでください。講談師の玉田玉山からのお願いでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
あ、うまいこといきました。よかったです。
岡本先生、いかがですか。
代理人さんがね、こう抱えようとしはったんやけど、はい、あれ野生や思ったはらへんやね。
そうですね。
これでね、事故起きるんですわ。奈良公園の鹿は野生ですからね、あれ誰も飼うてないんでね、人間は人間、鹿は鹿で別に住んどんので、あれをね、人間の世界に引きずり込んであげませんね。怪我人が増えてね、これが難儀なことですわ。
そうです
ね、飼うてる重たいからですね。
そうですね。さあ、それでは今月のテーマ、奈良公園、奈良の鹿ということなんですけれども、岡本先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、
ちょっと話をせよということでございますんで、南都八景というのがございまして、有名なのは少昌八景といいまして、中国に洞庭湖の周りに8つ名所があって、それ少昌八景といいますが、それが日本へ移ってきまして近江八景ができるんですわ。矢橋の紀藩とか粟津の青蘭とか瀬田の関所とか、それの奈良版がまた出てまいりまして、まあおそらく室町以降のことやと思いますが、好んで京都の奥公家さん私が絵を描かして、そこに歌を入れるっていうことをいたしております。このね、面白い絵あるでしょ。これは何か言いますとね、大正の末から昭和の初年にかけて谷沢是楽っていう一刀彫師がおりまして、その人が左近っていう名前でね、奈良絵っていうのを始めたんです。まあ奈良絵ってもっと古からあるんですが、新しい奈良絵を始めたんですが、これが非常にガミなもので、一筆書きでね、ちょちょっと書いてまして、で、大津絵はお寺系のものが多いんですが、鬼の念仏をはじめ、 ここ割にね、神主系のやつが多いんで、それで面白いなと思っておりまして、もともとの谷沢是楽さんがお書きになったものは残ってるんですが、そこから発展しませんねや。どなたに頼んでも、写さはんのは写さはんねんけど、寺岡由美さんっていう方がおられて、で、この寺岡さんっていう人は新たなね、絵に挑戦を、筆意、筆の心を体得して、新しい絵を描いてくださってるので、この人にお願いして、なんと八景描いてもうたんですね。それが、これご覧いただいた、曇り坂の雨っていうのはここですね。この後ろ。このね、なんと八景のうちの二つが、このスクリーンの裏側にありますね。この裏側はこれです。曇り坂っていう石碑が立っておりまして、ここの雨がなんと八景の一つ。ここです。
確かにちょっと坂になってます。今も。
で、これ下ると、とどろき橋があります。とどろき橋の旅人と書いてますが、まあ多くはとどろき橋の行人、行く人と書きまして、とどろき橋の行人っていうんですが、このとどろき橋っていうのは、実はもともと興福寺さんの土塀がこっちにありますから、大垣っていう。非常に風情のええもんやと思いますが、先ほどの男からちょっと下ったところにこの、石碑が立っておりまして、この絵が昔のとどろき橋の位置でございます。で、この池ね、緑池って言いますね。これほとんどどなたもね気づかれないんですが、緑池と書いたの。ここへ来たら春日さんの鳥居が映るんで緑池って言うんですが、あんな映らしません、到底もう開幕映らへんけども、なんやしやんけど、昔からこれ緑池って言って鳥居が映るって言われた池です。奈良公園の中にね、本当にこう皆さんが行き過ぎて見向きもされん場所っていうのがあって、これ東大山の大仏前の交差点の北東の隅のところに君塚っていうのが石碑立っておりまして、これ長いことひっくり返っとったんですわ。で、これは由緒のある場所やからね、起こしてくれ言うて公園管理事務所にお願いして起こしてもらったんやけど、もっとこれもっと向こうへ寄せなきゃいけません。こっちか、こっち寄せて叱るべき囲いしてせないかんのですけどね。これ謎の場所ですね。で、君塚やから小玉塚、これから大仏殿の方へ向いて声出したら小玉が帰ってくるっていう話もあるし、だからこれを吉備塚と言うて吉備の真吉備の墓やっていう説もあるし、でこの吉備塚、吉備塚がね、教育大学の中にありますね、もう一つ。っていうことはおそらくこれね、道から言うたらまっすぐですやろ。おそらく道あえの祭り言うて、昔その道のとこで悪霊が入ってこいにしたものと関係があるかもしれんなと。勝手に
結界みたいなもんなんですね、こっから向こうは。
そういうことですね。祭りをしたその悪霊の侵入を防ぐ祭りした場所かもしれんなと思うとるんですが、まあこれ珍しい場所です、はい、今度お問いになったら見てください。君塚っていうのがございます。それからね、これ春日野ですわな。春日野の中にね、武蔵野っちゅうのあります。若草山のふもとにね、武蔵野っちゅう旅館がございまして、これ奈良最古の旅館で、幕末の門にも記録出てまいりますが、なんで春日野の中に武蔵野があるって、それ武蔵野神誰やらの墓があるので武蔵野って呼ぶんやとかね、そういう面白い場所がいっぱいございます。
はい、あと一応イラストだけ紹介すると、これが
何と八景、はい、南円堂の藤ですわな。
これまた美しい、
三笠山の月。ほんでちょっとこれ言うとくとで、三笠山の月言うたらみんな若草山を思わはりますね。で、若草山は三段になってるから三笠山と言うんですが、本来の三笠山っていうのは春日さんの御神体さんの御笠山、これも三笠山って書いたんですけれども、三笠の三宅が出てた時に区別しようということになって、それで名称を統一いたしまして、春日さんが御笠山、それから若草山を三笠山といたしまして、で本来は三笠山の方はつづらお山っていうのが正しい名称でございます。だから三笠山の月と出てくるのは必ずこれ春日さんの三笠山の雪でないとおかしいんです。三笠山へ持っていくのはおかしい、はい、それから猿沢池の月でございます。で、この名月が映ってる時にあこへ手足をしたしたら下焼けにならんというまじないがございまして、江戸時代のまじないの本全部調べたら、下焼けのまじないには必ず猿沢の池という言葉が出てまいります。これは謎でございますが、そういうことになっております。それから佐保川の蛍、で東大寺の鐘ですわな。東大寺の鐘見張ったら、種目のあるところと鐘だとずらしたるっていうのをいっぺんご覧になったらよろしいですわ。実はね、 大和名所図絵というのは実地に書いておりますから、江戸時代の奈良の風景というのは非常にこれでわかるんですが、この中でね、ちょっとご覧いただきたいのは、こう一の鳥居がありますね。榊立ててありますね。左にしか立ってない。でこれがね、江戸時代に雪陽集言うてね、どのお家にでもね、百科事典みたいなのがあるんですわ。で何でも物知りの人をね、雪陽集みたいな人やなって言うたんです。その雪陽集を見ても、必ずこっちにしか春日さんの鳥居には榊が立っていないんですね。ところが祭りの前には必ず両方に立てるのがしきたりなんですが、なぜ一本なんかなっていうのがずっと気になりまして、ずいぶん調べましたんですが出てこないの、そのわけが。でやっと探しましたのは、明和7年に書かれた時和狂記って言いまして、春日の神主の大中富の時和っていう人が書いた懐中本と言いまして、こう懐を入れてね、どなたかお偉い方が来られたら質問にお受けするのに、それを皆神主懐に入れて案内したものが非春日社記というのは残ってまして、そこにね、実は訳が唯一書いてあった。でそれはね、こういうことですね。幸福寺三宝というのがありますね。幸福寺三宝言ってね、幸福寺の三種の神器みたいなのがあります、ね、年功腐敗の玉、これはこんな水晶の玉の中に釈迦三尊が入って貼って、どっから見ても正面に見えるっていう、だから面向腐敗の玉っていうんです。背中が見えない。それと四品不景と加減景と、これはいずれも国宝になって、今でも幸福寺さんの一番の重宝として伝来をしておりますけれども、この三つが幸福寺三宝っていうんです。ところが面向腐敗の玉だけはね、早くになくなる。で今筑生島にあるって話もありますね。筑生島にも面向腐敗の玉があって、それがそうやとも言うんだけども、とにかく面向腐敗の玉は早くになくなった。ところがそのね、時和狂記を見ますと、春日さんの一の御殿の下にそれが入ったるって。でそれで善女龍王さんという龍王さんがおられて、これは弘法大師が新千円というところで雨乞いしはった時に祈り出さはったっていう龍王さんですが、その方が猿沢の池にお住まいでね。で、うねめがその受水自殺したんで池が汚れた言うて春日山行かはって、ところがそこへも不浄なことが起こったんで、無老の流血に移らはったっていう話が古事談っていうのに出てくるんですが、実はその善女龍王さんがその玉が欲しいと。それで毎日ね、猿沢の池からお出になって、一の鳥居のとこへ横たわらはるって言うんですわ。で、それは、ただ鳥居から中へは入れへんのでね、蛇体をあの鳥居の一番上を笠木って言いますね、あの笠木のとこへね、こう横たわらさはるっつうんです。入りたいねんけど入れへん。そうしますとね、猿沢の池からこう来はるもんですから、蛇体の頭がこっちになりましたな。あの不細工な信号つけとるとこあんな信号いりまへんねん、あんなとこもうちょっと別のとこつけたよ。その信号側の北の方のとこへ頭が行って、陰身がこっちの南へのたるわけですよな。そうするとね、こっちに榊立てといたら腹する境に申し訳ないって言って榊外したっていう、そういう伝承がございまして。だから、明和年間当時にでもすでにもう一本の榊にするわけっていうのは、実はもう神秘のベールに包まれてて伝説みたいな話になっておりますが、まあそういうこと。で、私辞めます前に今の宮司とご相談して、このしきたり残しましょうということで、今も一本こっち立てることにいたします。行事がありますときには必ずこの北の榊立てて南の榊立てるっていうのはしきたり、南から立てたらいかんですね。北から立てて南を立てるっていうのが春日さんのしきたりでございます。ちょっとこれはどこにも書いてない話なんで、
これ岡本先生がこの昔の記録を見て、うんうん、もう一度起こされたわけですか。
そうです。
あの形だけ残ってたんじゃなくて、
はい、もうこれはもう明治以降ね、はい、あの両方立ててなかった、はあ、で日本立てるか立ててないかやってんけど、この江戸時代のしきたり残しとかんといかんので、はい、それで今の宮司と相談してこれ残しましょうや言うて残したんで、こんなん見たら誰も妙やなと思わないかんねんけど、誰も質問しとれへん普通問い合わせ来ますせ、これこんな、なんで一本でかって聞くけどね、そらまあ奈良の人って見事な目で誰も質問せへん、はあ、職員も誰も褒めへんよう調べてくれはりましたなっちゅうやつも一人もおらん。
いや、それはやっぱり片っ端から資料を読んでいくということですか。とりあえず
それはもう総選とどこにあるや分からへんからね、 調べてたらたまたま出てきたんですが、3、4年かかったんですよ。
3、4年、
うん、こんな膨大な資料ありますもん。
はあ、でもその出てきた話がまた面白いですね。
面白いんだけど誰も喜ばへん。
いやいや、誰も喜ばないことはないと思います。
まあ、どっかで言うとかあるとね。
いやでもね、もう今日ここにお越しいただいた皆さん、すごく得した気分ですよね。これは皆さんにまた広めてください。ぜひ本当に貴重なお話をお伺いいたしました。